崎本博の
元気に働こう。
この番組はキャリアコンサルタントの崎本博がゲストとともに自身のキャリア体験や仕事術、生活と働き方のバランスにまつわるリアルなエピソードを語り合い、働くことの楽しさと自分らしく働くヒントを届ける、仕事と暮らしを明るく後押しするトーク番組です。
さあ始まりました、崎本博の元気に働こうですけど、今日はですね、まあ現役のキャリコンで、まあ結構ね、まとまった期間ずっとやってらっしゃる方にね、お越しいただきました。ね、まあ、キャリアコンサルタントっていろんな仕事ありますけれども、まあ、やっぱりここにね、軸を置いてずっとやってらっしゃる方ね、お越しいただきましたんでね、宝山ゆめさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋。キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、宝山ってなかなか呼びにくいのでね、まあゆめさんってね、私いつもゆめさんいうふうにね呼ばせてもらってるんですけれども、まあゆめさんね、これまで15年ぐらいですかね、キャリアコンサルティングの業界ね、
はい、
なかなかねまとまった期間なんですけど、これまでってどんな感じでやってきはったんですか？
そうですね、私が取ったのがキャリアコンサルタント、はい、2009年ですね、はい、
2009年。
9年ですね。はい。
ほうほう、はいはい。
で、うん、あそこから何箇所か公共機関に行ったり、
はいはい、
商業訓練校であったりとか。
商業訓練。
はい、いろんなところで、
うん、
キャリアコンサルティングをさせていただいてました。
いろいろこう、渡り歩いていた感じですか？
そうですね。
うん。
いろんな人に出会いたいなと思って。
か、なるほどね。僕なんかもうね、いろんな現場を渡り歩いてきたっていうか、もう本当にね、仕事がね、なかなかないな、ないな、いうところで、で、うろちょろうろちょろしてたみたいな感じですけれど、やっぱりいろんな人に会いたいってね、いうふうなところね、ちゃんと目的あるのすごいな、やっぱりな。いろんな現場ってね、まあ、いろんな方いらっしゃったと思いますけれど、うん、はい、なんか特に印象に残ってらっしゃるやつとかあります？
そうですね。最初は、どんな方でもっていうか、2010年、11年あたりのところで、
はいはい、
なんでしょうね、発達障害の方とか、
発達障害の方とかね、はい、
増えてきている印象があって、
うん、
その時はリファーをしてたんですけども、
ああ、リファーをね、はい、
きちんと自分で向き合う人になりたいなというところで、うん、就労移行支援所の方での支援の、も行ってたりしたんですけども、
うん、
すごく強かったですね。
うん、それって掛け持ちみたいな感じですか？
あ、そうですね。いろいろ掛け持ち、うん、まあ掛け持ってない時期も掛け持ってる時期もいろいろなんですけども。
うん、とまあ通常の支援プラスなんか就労移行支援ですかね。そちらの方でも両方女同時期にやってたみたいなことですか？
同時期になってる時期もあるし、なってない時期もあるしっていうところですね。
そうですか。ほんならあれですね。まあ、いろんな現場ね、知ってはるだけに、まあ、いろんな引きこもごもかな、みたいな感じだと思うんですけど。
はい。
最初は公共機関とかからスタートですか？
あ、そうですね。最初はハローワークの方からスタートですね。
当時ってまあ私も思い出しますけど、なかなか現場が、まあ僕はあんまりなかった方なんですけど、結構スッと見つかった方なんですか？
あ、そうですね。ちょうど仕事を辞めて、キャリアコンサルタントとして働くことを決めた時期に、うんうん、
はい、
ハローワークの窓口に失業保険をもらいに行った時に、を見て、まあここで働かないかっていう方で、
お
かけいただいて、
はい、
そのままそこで勤務させてもらうっていう流れでスタートしましたね。
あ、そうですか。あ、行った先でやらへんかというふうなあれで。はい、あ、そうですか。でも、キャリアコンサルタントでやっていこうっていうふうに思うと、結構決断とか決意いるかなと思うんですけれど。
そうですね。なんか、もともとキャリアコンサルタントを知っていたわけではなくて、
は
い、ちょうど会社に所属していた時の研修の中で、
はい、
この、じゃあ退職した後どうするのかっていうことで、はい、いろいろブレインストーミングみたいな感じでみんなでやってた時に、
はいはい、
もう、あ、あなたにぴったりな職業はこれじゃないですかっていう答えが出たのがキャリアコンサルタントだったんですよね。
答えが出た？
そうです
ね。研修の中でですか？
そうです。なんか例えばこういうことがしたい、はい、こういう要素がある仕事がしたい、
はい、
みたいな感じでたくさんの要素を出した時に、
はい、
ちょうど、それって該当するの、キャリアコンサル、はい、キャリアカウンセラーと、その時に言われてました、
はいはい。そうですね、
はい。あ、それぴったりですね、ってことで。
うん。
でもすぐに学校に行って、資格を取ってすぐやりますっていうことで、
なんかビビビってきた感じですかね。古いけ
その
ど。
時、そうですね。
で、まあ、養成講座ってね、その当時は民間資格ですもんね。
ね。
まあ、いくつかしかなかったと思いますけど、
はい。
それはなんか選んだんですか？
それはもうそのまま、リクルート系列の、
そう
と
か。
ころに、そうですね。
まあ、研修はリクルート系だったんですか？そしたら。
そうです。
ああ、そうですか。割と結構スムーズっていうかね。
で、たどり着きましたね。
そんなにね、期間も長くなくてもね、取れるのは取れたって形やと思いますけどね。で、その後あれですよね、技能士の資格もね、取られてってこと
そう
で。
ですね。ちょうど技能士が出ますっていうところで、じゃあもうすぐに取らなくちゃっていうので、2年で取りましたね。
当時ってあれですね、筆記試験なかった時期でしたっけ？
そうですね。筆記試験免除は、
講習受けたらね、
講習でしたかね。
免除やった時期やったと思いますけど
そう
ね。
ですか。論作文だけでしたか。
ああ、そう
なん
です。で、面接ですよね。
そうですね。
まあ結構、それの終わりの方の時期やと思いますけどね。で、まあ、ハロアから始まってというようなことですけど、まあ、就労移行支援とかね、様々なメンバーということで、まあ、いろんなとこ行くとね、いろんな、こう、自分を、まあ、支援したいというか、自分がね、向き合いたいなっていうの方向っていうのがだんだん固まっていた感じですか？それともなんか、これしたいな、あれしたいな、みたいな希望なのか、まあ、どんな感じで仕事を変わっていかれたるんですかね。
そうですね。特別ターゲットとか年齢層っていうのは決まってなくて、全人類っていう、対象と
全
し
人類
て、全人類のどんな人でもっていうのを前提にあったんで、これっていうのはないんですが、やっぱり共通点として見えてくるのは、自分のキャリアを考える上で、悩む根底の中に、自信のなさであったりとか、
自信のなさ。
これで本当に自分はいいんだろうか、自分なんてとか、そういうような自己肯定感の低さみたいなのが、よく気になりだしまして、ね、研修の講師っていうこともしながら、活動をしてるっていうが出てきてる状態ですね。
そう、自己肯定感の低さっていうのが結構あるなっていうふうに思ったのは、なんかきっかけあったんですか？
そうですね。それが就労移行支援所なんですけども、やっぱりなんて言うんでしょう。それがもともと先天的なものであったり、後天的なものなのかっていうのは人によって、状況は違うんですけども、なんか自分はできないとか、自己否定の気持ちから、心の病気にかかられる方とかもいらっしゃることがあって、なんでそんな自己否定しなくても、素晴らしい、キャリアであったりとか、それは、肩書きではなくて、ご経験としてのキャリアが、とても、自信を持てるものだって、見て、こちらは思っても、なんで受け取れないというか、自分でそれを、このように自覚できないのかな、っていうところから、だんだん、勉強を重ねていって、どんどん心理寄りになってきているというか、根っこの部分が知りたくなったりとか、ちょっとキャリアコンサルタントの領域じゃなくなるのかもしれないんですけど、ちょっと、そうですね、心理寄りのところも気になるようにはなってきてますね。
そうですね。まあ、キャリアコンサルティングってね、まあ、自分で自分のことを考えられるっていうんですかね。そういう、こう、人、まあ、いわゆる、こう、健常者といいますかね。病理扱わないなんていうふうな、そういうふうな、まあ、前提で進んできているっていうね、ところはあるんですけど、まあ、最近はね、そうもいかないっていうふうなね。やっぱり、心の問題とかっては身近なことですし、まあ、働くことっていうか、ジョブキャリアってやつですよね。なんかね、どう働いていくかっていうふうなことだけじゃなくて、ね、他の生活のところも大事にね、していくというふうな流れになってきてますもんね。
そうですね。そこで働いてたときは、その当時、メンタルマネジメント、ラインケアとか、そっちがあって、そちらの学びっていうのはしてたんですけども、もっと実践として、もっとなんて言うんでしょう、そこの経験をしたいなっていう のはすごく思えた時期があったっていうね、なんか紙一重だなっていうか、仕事をしながらストレスを抱えて、働けなくなる要因になる方であったりとか、逆にもともと心に何かこう、何か動けないものがあって、働いたことがない方とか、心の部分ってすごく、密につながっているなっていうのは実感してるので、
心とね、体はつながってますしね。やっぱり体にね、心の状態が現れるっていうのももちろんね、あることですしね。まあ自己肯定感のね、お話が出てましたですけどね。その中でもこのね、自己肯定感のとこにこうね、注目をして。まあ結構長いんですか？その自己肯定感を追っかけて。
ここ5年ぐらいです
こ
ね。
こ5年ぐらい。
は
もう、
い。
それこう、ふつふつと湧き上がってきたっていうのもね、
はい。
なんかあったからです
コ
か？
ロナの時期ですよね、であ
、コ
も。
ロナか。そうですね。
そう、ちょうどそれを気になって、学び始めた時にちょうどコロナにもなる時代でぴったりでしたね、今。気づきましたね。
まあコロナの間ね、年月が経つにつれて、まあさらに皆さんのね、心持ちっていうのも重くなっていくというか、ね、閉塞感っていうのはね、やっぱりありましたもんね。まあ今はどんなことやってはるんですか？
今は、教育機関の、就職支援と、医療機関の就職支援っていうものを二つ軸をしながら講師をしてます。なので、年齢層は15歳から49歳ぐらいのところですね。
まあ、幅広いですね。まあ、労働力人口ね、のところで、中高年まだ行かないんですかね。中高年若干入るぐらいですかね。幅広いですね、やっぱりね。
幅は広いですね。
特定の年代とかね、例えば学生やったら学生だけとかね、やりたい言う人もね、多いですし、まあ中高年だと中高年だけやりたいとか、女性やったら女性やりたいみたいな人、結構多いんですけど、こう、幅広いっていう風なところっていうのは結構こう長いこと続いてはるような印象なんですよね。やっぱりいろんな人みたいいうことですかね。
そうですね。やっぱりこの年齢層を重ねた時の先の悩みを考える前に、まあ、今状況が似ているその人が辿ってきた、まあ、一人一人もちろん背景とか個性は違うんですけども、バリエーション、あ、こういう例もあったな。じゃあ、この今言ってる、これは、まあ、こういう例もあったよって、つながったりとか、やっぱりそこは、まあ、いろいろな方の、見させていただいてる中で、すごく学びというか、つながりとか、傾向とか、っていうところもやっぱりあったりとか、なかったりとか、まあ、いろいろなんですけど。
全くなかったね。
いろいろですね、やっぱり。
伺ってると、なんか、向き合い方っていうのがあるんかな、なんていうふうに思ったりとかするんですけどね。
キャリアコンサルタントは聞く人、で、まあ、対話をする相手ではあるんですけども、その人のベストっていうものを一緒に探るに諦めないでいくっていう姿勢を信じる、やっぱり未来を信じる。そこが一緒に未来を信じて、一緒に悩むっていうところも一緒に、そこは、悩んでらっしゃる課題をお持ちの方であるっていうクライアントという切り離しではなくて、一緒にもう自分も入って、よくはない形なのかもしれませんけど、本当にもう考えていくっていうのは、絶対に自分の中では大切にしたいポイントですね。
まあ、自分ごとっていうかね、
そう
当事者意識っていうところでしょうかね。
ですね。
ね、当事者意識持って、で、一緒に進んでいくんやっていうふうな、まあ、覚悟でしょうかね。
そうですね。
いや、すごい。いや、すごい。まあ、中にはね、アドバイスをしたいなっていうふうな、そういうふうな方とかね、いろんな価値観のお持ちのね、キャリアコンサルタントの方もいらっしゃるんですけれど、ね。一緒にやっていくぞというふうなね、覚悟というのは。まあやっぱ、まあプロ意識超えたところになりますよね、それはね。
逆に、クライアントさんを俯瞰してもらう立場に逆に置いてもらうというか、本当にちょっとキャリアカウンセリングの教わってたことの学びの座学とか実技とか全然変わると思うんですけれども、どうするって 逆にそういう悩んでる方がいます。それはあなたでもあるんですけども、それどうするって、どうしますって向こうも聞いてくるみたいなやりとりを結構なってるなってすごく感じていて、しませんかみたいな一言のように、クライアントさんも、 言ってるみたいな。で、それで、じゃあそうしてみる？やってみましょうかみたいな。そういう感じで進んでいく。ことで後押しをしてるパターンが多いんじゃないかなって最近感じ。
結局、こう、客観視をね、自分でできへんかったら、抜け出されへんっていうのがやっぱあるやないですか。今お話ししていただいてるのって、そこなんちゃうかなと思ってて、自分の状態は状態で、まあそこにと浸っているだけではなくて、その状態の自分ってどうなんかなっていうふうなのを見れるような視点を持ってもらえるような関わり方ですかね。
肩書きます。すごい、外
い
です。
や、これすごい高度なことなんですけど、でもね、完全にやってたらね、そういうふうなところになりますもんね。いわゆる気づきのとこですよね。気づきって、あ、そうやったんやって自分客観視できしたから気づきがね、生まれるって言われますもんね。それはやっぱり実務で実践されているっていうのは、いや、やっぱりそこはやっぱりプロやなって思いますもんね。
元気に働こう。
冒頭もね、こう在職中にね、お仕事された時にね、養成講座に通ったきっかけや、みたいなね、お話ありましたですけど、きっかけのところ、まあなんか女性の働き方とかもね、なんかちょっと気になったみたいなやつ、ちょっと先伺ったんですけど、その辺はどんな感じだったんですかね。
そうですね。もともと、その私がこのキャリアカウンセリングを取るときっていうのが、この、挙式前っていうことで、この自分のライフプランの中に、まあ、出産ができるかできないか分かりませんでしたけど、ということもあるんだろうなと、イベントの中に。ってなった時に、まあ、きっと将来子供が生まれた時には、この仕事っていうものを一旦退いて、育児に専念をしたいっていうような価値観がある中で、でもきっとそういうことを、そういう育児だけをする期間っていうのは、キャリアの積み上げができていない時期と言いますか、なんか、会社を一旦辞めて、ちょっとストップするっていうようなことになる時期っていう時期かなって思って、実際そうなった時に、いやでもそれってちょっと別に中断ではないよねって。で、私が中断と思わないわって思ってる中で、でそれをこう諦める、選ぶみたいないう方も結構周りにいてたので、それを聞いた時に、いや、それ全然諦めるとか中、なんかそういうことなくて、つながりの中の人生っていうキャリアの中の道の一つなので、まあ、そういう人たちの働き方、全然一回ストップする時期があったって、別に職だってできるし、それが社員であろうが、パートであろうが、全然それっていいっていうことを、自分がこう示して、みんなに広めれたい、いいのかなって、いうところからの最初スタートだった感じですね。
なるほど。そう、今ね、伺ってて、ハンセンの 4L が浮かんできたんですよね。ね、働き方はね、変えてもええやんと、やっぱりね、大事にするもんね、愛情とかっていうようなところが大きくなんねやったら、仕事をね、減らすではなくて、やり方変えてもええん違うかとかね、そういうところですかね。まあ、それをこう、ご自身が、まあ、身をもってするっていうね、いうふうなね、お話を出ましたですけど、経験されていかがです？
そうですね。自分が大切にしたい価値観の部分っていうのは、おかげさまで、働きたい時に働いたり、仕事を減らしたり、増やしたり、っていうところは基本柔軟に、これずっとやってこれた感じがあって、まあ、そこの部分に関しては、楽しく仕事をさせていただいて、今に至ってるなとは感じてます。まあ、ただ、やっぱりずっとキャリアを、こう、なんていうか、一社で辞めずに続ける方が、一旦のその生涯年収じゃないですけども、やっぱりずっと収入がずっと育休、産休、もうお給料が出てってなってくると、で、そこって働かない期間のリスクっていうのはあったりとか、っていうところがあるので、そこを私は、生涯で長い目で見て、じゃあ加速しないといけない時期もあるなっていう、してるので、まあ、そこは今からかなと思って、この竹本さんにも出会わせていただいて、ようになってるんですけども、最終的に、まあ、プラスマイナス、一緒に着地できるぐらいのところに行けたら、いいんじゃないのかなって。 思ったりもするんですけども。
はいはいはい。そうですね。こう、まあ、積み上げ式でね、ずっとやっていくっていう風なんだと、まあ、右肩上がりでね、ずっと給与も上がっていくかもしれないですけど、まあ、キャリアも積み上がっていくかもしれないけれども、いろんな選択っていう風なところをしていて、違うところでね、こう、加速しないといけないところもあったりとかね、その結果といいますかね、着地がね、同じになればね、っていう風なやつですね。でもいろんなところを経験されると、経験値上がりますからね。同じような着地って、まあ年収できない同じような着地だったとしても、まあリソースっていうんですかね。自分の食べたものはなんか違ってきそうな感じしますけどね。やっぱり当時ですよね。まあその2010年ぐらいですかね。まあ不況のすごい真っただ中な時ですしね。まあ、やっぱりなんか仕事諦めるみたいなお話はようありましたもんね。
やめて無職になって、仕方ないからもうちょうど子供を産んで家にいるわみたいなネガティブな方な、そうで言ってる子もやっぱり何人かいてたんですよね。ネガティブに言わなくてもって、それもまた思ってて。
なんか、事務職とかもあれなんですよ。1個の求人に60倍とかね。ザラやったですね。思い出しますわ、本当に。ね、で、まあ、ね、キャリア詰める人とね、詰めない人がね、そういう中でね、やっぱ不況の中でいるっていうようなとこ、そのあたりもなんか残念に思ってらっしゃった。ですよね。まあ、15年ね、まあ、やってらっしゃっててってことで、まあ、ほんまいろんなことあったと思うんですけど、あ、このキャリアコンサルティングに舵切ったやないですか。ここ、キャリアコンサルティングで、ね、ずっと、まあ、長いこと続いてるからええというわけじゃないんですけれど、やっててよかったなというのはどういうとこなんですかね。
まあ、そうですね。やっぱり関わる方っていうところの幅が広い分、最近って本当に思い返せば、人と話すことは大好きなんですけど、人は好きなんですけど、やっぱりこう自分が経験してないような事件を起こした後の方であったりとか、本当にいろんな方がいらっしゃったので、私どうやってこの人に対応したらいいだろうって。初めて出会うときは本当にそういったことはありましたけど、あれ質問何でしたっけ？よかったことです。
よかったことですね。もういや、ハラハラしますよ。本当出会い頭すごい出すも
しました
ん。
ね。
びっくりします。公共機関とかにいると本当にね、出会い頭すごいので、
でもなんか今となれば、その一つずつの経験を一人の人生っていうものに向き合わせていただいて、学ばせていただいて、で、一緒に考えさせてもらえるっていうのは、人としての、この器というか、どんどんこう、何が来てもも
おしまい。
う なんか、全然大丈夫、あなた絶対大丈夫って、心から思える、おばちゃんになれてきたんじゃないかなって。
そうか、土壌が作られていきますね。ほんま大丈夫ですか、大丈夫ですかってね、すごい心配される人も、ね、ほんまいろんな人いてて、ね、で、いや、なんとかなるって言ったやん、いうふうなこと、心からそう信じれるっていうんですかね。そういう状態にならはったんですかね。
そうですね。そこはやっててよかったことなのかなって、やっぱりどんな方でも、次につながる何かっていうのは、必ずあるということを感じれるようになって、そこはやっぱり醍醐味ですよね。
まあ、そうですね。まあ、いろんな人いらっしゃいますけど、こう、僕ちょっと最近思うのは、人とあんまり話をせえへんから、人とコミュニケーションを取る力も、衰えていくんちゃうかなっていうふうなのを思ってて、コミュニケーション力がないんですっていうふうな話、なかなか話伝われへんのですっていうのは、どれぐらい話伝える練習してるんかっていうふうなね。で、例えば1週間休んでとか、1ヶ月誰とも喋れへんかったってなったら、コミュニケーション取る練習できてへんから、それは鈍るわなっていう。まあ、野球選手がバットを振れへんかったらね、振るのを鈍るやろうなって思うのと同じように、まあ、コミュニケーションちょっと難しいっていうのは、そのコミュニケーションを取る練習っていうんですかね、減ってへんかななんていうのは思ったりするんですけど。
もう本当にそう思ってて、みんな、今、若い子たちもそうなんですけど、私コミュニケーションは苦手だし、なんなら嫌いだし、みたいな
嫌
人
いだし、
で、でも今私とすごいコミュニケーション取れて
取っ
る
て
よ
ますよね。そうそうそう。
って、
さっきのやつ。
そうそう言うんですよ。取れてるよねって。取れてないじゃん。取ろうとしてないだけで取れてるよねって。もっともっと活躍できる場所って、 たくさんあるのに、もったいないんやけど、どうしてくれるのって、こっちの気持ちが 思いますよね。
喋るの苦手なんですよって言うんやけど、それね、ちゃんと届いてるよって。喋 るの苦手やったら、それも通じてへんはずやから、それちゃんと分かってるよって。別にそういう、それは苦手とちゃうんちゃうかなっていう。まあ、
なんですよ。
彼らの言う苦手っていうのが、なんかこのね、自分のこう、イメージしてるものがあって、そことはちょっと違うんやなっていうふうなのはもう分かるんですけど、そこに合わせに行かなあかんのかな、どうなのかなっていうね。
本当に、まず出てみようって。ここはやっぱりやってみようになるんですけど。
ね、まずは出てみようね。まあ15年ね、こうやってこのキャリアチェンジですよね。全然違う業界で今こうやってキャリア支援をされてきてっていうふうなところで、やっぱりいろんな活躍したいなって思ってはる人がたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあこの15年の道のりを振り返ってみて、なんかメッセージですよね。目指していかれる人になんかメッセージとかありますか？
そうですね。やっぱりこの皆さんのクライアントさんの人生に関わらせていただくというか、お話をしていただいて、まあ、その中で前に進んでいかれたり、されたりっていう、その方の考え方みたいなことに触れさせていただけるっていうのが、このお仕事の良さだと思うので、この人との信頼関係によってこう成り立つような、支え合いの愛が広がるような、本当に素敵なお仕事だなって、感じてますので、ぜひ、型にはまらずに、
肌にはまらず。
型にはまらずに、愛情と思いやりを持って、
愛情と思いやり持って。
もう幸せの輪を広げて、一緒に広げていける方がどんどん増えたらいいなと思いますね。
そうですよね。もうね、どんどん働く人間をね、増やしていってね、ね、こう、ね、社会がね、豊かになっていくってね、いうふうなところはね、まあ、我々の使命の一つでもありますもんね。まあ、いうことでね、まあ、いろいろこうお話をね、伺ってきましたですけども、この番組も時間がございましてですね、そろそろ、エンディングの方になっていくわけですけれども、まあ、直近でなんかご自身ね、こんなんやるで、みたいなやつとかってあります？あと、まあ、なんかこんなんやろうかな、思ってるみたいなことって。
やっぱりこの働きたいけど働けてないとか、働きたくないとか、
わ
い
かり
ろ
ま
んな若者層の方々をもっと多く働ける社会は作りたいなって思いますし、逆に高齢の方、っていう方もどんどん働ける場所っていうものを作っていけたらいいなって思ってます。
もう今おっしゃっていただいたこと、私も肝に銘じてね、同じキャリア支援者としてね、社会貢献していかなきませんからね、頑張っていきたいなというふうに思います。それではですね、お時間の方参りましたんでですね、今日はありがとうございました。現役のね、キャリアコンサルタント15年ね、いうふうなキャリアをお持ちの宝山ゆめさんに今日はお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。